皆さんこんにちは、マイクロソフトで、エヴァンジェリストを務めております野村と申します。本セッションの方は Azure Data Lake の、セッションです。昨日の、キーノートの時、コスモス DB という話がありましたけども、コスモスという名前にですね、それ以前に聞き覚えのある方っていうのはどれくらいいらっしゃいますか？もしいたらちょっと手を挙げてみてください。何人かいらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。私も実はコスモスっていう名前を聞いた時にですね、ちょっと違和感を持った一人なんですけど、なんでかって言いますと、実はコスモスというその名前は、実はそのマイクロソフト社内で使われていた、このデータレイクのその前身のですね、ミドルウェア の実は名前を使っているんですね。なので、なんでドキュメント DB がそのコスモス DB になったのかなと、一瞬思ったんですけども、実はこれオチがないんですけれども、とにかくですね、実際その社内でその、データレイクにあたるですね、大容量 そのデータストレージと、それから分析 のサービス、実はその、そのコスモスっていうのと、それからこのデータレイクっていうのがまだ併存していてですね、これがやがてデータレイクの方に統一化されるということなので、皆さんはもう安心してですね、これはもうデータレイクなんだと、コスモスはコスモス DB なんだと、いうことで安心して聞いていただければと思います。ほとんどの方はコスモスっていうのは知らなかったので、ネタにはならないんですけども、そんな感じで改めて Azure データレイクの、お話をしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。で、本日の内容としては、データレイクというその名前ですね、聞いたことのある方いらっしゃるかと思うんですけども、改めてその概念と、なんでそういったものが必要なのかっていうのを、簡単に導入部としてお話をさせていただいた後にですね、データレイク の、構成と、それから利用方法、これも非常にそのいろいろな利用方法があるんですけれども、今日は限られたお時間ということで、それの触りをですね、紹介したいなというふうに思っています。で、なんでデータレイクなのかということなんですけれども、改めてですね、ガートナーさんがまとめたそのビッグデータの定義といったものをもう一度見てみたいと思います。英語で書いてありますけれども、簡単に日本語にしますと、ビッグデータは大容量、高頻度およびまたその非常に多様な情報資産で、それに対してコストパフォーマンスに優れた、革新的に情報処理を行うことで、洞察力だとか意思決定だとかプロセスの自動化を強化しますと、いうのが、もともとですね、そのビッグデータに対するですね、ガットナーさんが有名にしたので、その紹介をさせていただきましたけれども、そのビッグデータに対する考え方っていうのは変わってないんですけれども、それに対するその扱い方っていうのが、徐々に変わりつつあるなというふうに考えております。もともとそのビッグデータっていったもの、従来型のものはほとんど のデータっていうのはそのリレーショナルデータベースの中に格納されていて、高度に要はモデル化されたその、きちっとしたそのスキーマの中に、格納されているわけですけれども、ビッグデータになりますと、それこそ、ビデオだとか画像だとか、音声だとか、あるいはその SNS の、つぶやきですとか、ありとあらゆるデータが入ってきますので、もうここではそのかっちりとしたそのスキーマといったものが決められないっていうものが、一つ前提になっていますね。それから、コストに関しましても、従来はそのストレージだとかコンピュータ の容量だとかっていったもの、非常にその高価なものを使っておりましたけれども、今では、まさにそのクラウド時代ですよね、コモディティなそのストレージと、コンピューターを使っているっていうこと、それから、何よりですね、重要なのはその考え方、カルチャーですね。従来 その要はデータといったものを集めたものはあくまでもその過去に起こったものといったものを振り返ってみて、それをそのレポートとしてそのまとめるといったようなその発想でしたけれども、これから そのビッグデータ時代 そのデータの扱い方というのは、インテリジェントなそのアクションを起こす、 つまり、これからですね、何が起こるのか、あるいはどうすればいいのかといったようなものを、判断するために、その大きな、大容量のデータを、使っていくというようなことになります。まさに、ビッグデータが、革新をそのドライブしてくるだろうということです。で、マイクロソフトはですね、このビッグデータに対するその取り組みといったものを、何年も前から、行っておりますけれども、ここやっぱりその 3,4 年ですね、非常にその多くの、その製品チームがですね、その、ビッグデータへのその取り組みを行っていますけれども、まさにこのビッグデータを、その社内で統一的にその扱うために、まずマイクロソフト自身がその社内でデータレイクといったものをその、作ったというのが、まさに最初言ったですね、そのコスモスの、元々の、発想ですね。なので、その、いろんなそのデータを使って、それを分析をして、それをその、製品開発に、利用するということで、その関係者全員が、使えるツールとして、出発しましたと。で、この、膨大なデータを使って、いろんなやっぱりその実験ですねといったものを、いろいろとそのシミュレーションをしていって、それを使うがために、またその機械学習といったもの、これも、マイクロソフトがその製品として、いきなり作ったというわけではなくて、自分たちのまずその製品に応用するためにですね、そういうその機械学習といったものを、どんどんですね活用していって、それのいわば、果実に相当するものといったものを、その、外部の、そのツールとして、皆さんに提供しているというような、形になります。なので、その結果、そのチームを超えて、その、ビッグデータが、まさにデータレイクとして、社内で、活用されるような形になって、1万人以上 の、 その開発者がこの、データを使ってですね、いろんなそのワークロードだとかシナリオだとかっていったものをその試した、というようなその、実績が、ありますと。で、どんどんとそのデータを、増やしていった結果、それもそのエクサバイト級のデータ、つまり、通常 の、 その RDB やデータウェアハウスでは、扱いづらいような、その大容量のデータといったものを、自分たち の、 その、製品の中で、取り込んでいくために、まさにその使えるようになってきたと、いうことになります。で、こういったそのやっぱりそのデータをその扱うということを考えた場合には、ビジネスのそのプロセス、ビジネスのその分析プロセスといったものも、変わって来ざるを得ません。従来のビジネス分析プロセスというのは、まさに要求をそのかっちりと、要はそのエンドユーザーさんが何をですね、どんなその情報を求めているのかといったものを、きちんとその要求定義をしていって、それを、データベースのそのスキーマとして、クエリーとして定義をしていって、それを、要は専用 の、 その ETL ツールなんかを使っていってですね、データを定義されたスキーマとして変換していってから、その分析結果といったものを出すというような、そういうトップダウン の、 そのアプローチということになるわけですね。だけども、新しいビッグデータ の、 その考え方といったものは、その当初考えていたものと、その別のひょっとしたらデータの使い道があるかもしれないといったようなことを、要は最初にだから、どんなそのデータの使われ方をする、どういうデータが出てきたらどういう使い方をするのかといったものを、決めておかないということですね。つまり、それだけ、つまりそのストレージが安くなった、そのコンピュートパワーといったものが安くですね、手に入るようになったということになるんですけれども、逆にそういったもののその強みを生かすことによって、もうとにかくスキーマだとかそういったものはもう定義しないで、ボンボンその入れてしまえと。で、必要な時になったら、要は、そのデータをですね、変換していって、出せばいいじゃないかというようなその考え方、つまり、断捨離とはですね、全く違うその正反対 の、 その考え方ということで、今回のタイトルに結びついたんですけれども、まさにそのトップダウン の、 そのアプローチと、そのボトムアップ の、 そのアプローチといったものですね、これをその考えてみると、このボトムアップ の、 その考え方にその基づいて、これから何が起こるのかというようなその予測分析だとか、どういうふうにその、自分たちの考えていることというのはその実現できるだろうかといったような、 まあ、日本語で言うとその規範的なその分析って言われてるんですけども、まあ、こういったアプローチがまあ可能になったっていうことです。まあ、ちょっと重ねて言ってしまうんですけども、つまりデータウェアハウスっていったものはこのトップアップダウン の、 そのアプローチにまあ適切な技術だというふうなことがまあ言えるわけですね。つまりその企業の戦略といったものを理解して、それを要求としてかっちりとその定義をして、まあ、それをデータウェアハウスでまあ構築していって、それをまあBA ツールなどを使ってその分析をするというアプローチで、データレイクっていうのは、その逆 の、 そのボトムアップアプローチっていうことで、つまりもうどんどんそのデータを取り込んでいって、それをまあ保持し続けてですね、必要になった時にまあ初めて、いろんなですね、まあ、ツールを使って、分析を行うというそのアプローチということになるので、まあ、どっちが要はより適切かっていうよりかは、まあ、そういうトップダウン の、 そのアプローチの他にボトムアップ の、 そのアプローチ、まあ、これも、要は合わせて使えるようになったっていうような理解でよろしいかと思います。まあ、そう考えますと、そのデータレイクっていったものは、もう一度その定義を直しますと、まあ、必要とされるまでそのネイティブフォーマットのまま、大量 の、 その生データを保持し続けることのできるその、リポジトリーということで、まあ、普段はアーカイブしておきましょうと、どうせデータ の、 その保持のコストっていうのはまあ安いんですからと、いうことになりますと。で、まあ、もちろんそのデータといったものは、まあ、ストレージとそのコンピュート容量というのがまあ簡単にスケールできるようになっておりますので、本当にその後で使うかどうかもわからないというようなその状況で、もしもの場合に備えてどんどんその溜め込んでいけるという、まあ、そういった位置づけになります。まあ、細かい話ですけれども、そういったデータレイク の、 そのストアといったものは、つまり、まあ、セキュアでありますと、まあ、スケーラブルな必要性がありますと、まあ、などなどのですね、まあ、安心してその大量のデータをまあ保持して、後で使うことができるための、いろんなまあ要件といったものがあるんですけれども、まあ、それをまあ実現するのが、Azure Data Lake と、サービスということになるわけです。で、この Azure Data Lake サービスといったものは、まあ、Azure の中でそのデータレイクといったものをですね、見たことがある方はですね、お分かりになるかと思うんですけれども、データレイクアナリティクスというのと、そのデータレイクストアというの、まあ、2つのサービスに、大きく言うとその分かれていますと。今言ったそのデータレイクストアにあたるものが、まあ、Azure データレイクストア、まあ、名前そのままですよね。まあ、これはHDFS 互換 の、 API を持っておりますので、まあ、Hadoop を使っていらっしゃる方は、まあ、通常 の、 その HDFS として見立てて、まあ、使うことができると。で、まあ、データレイクアナリティクス、まあ、およびその、まあ、今日は触れませんけれども、まあ、HD インサイト、まあ、これが、データレイクストアに対する、まあ、非常にそのスケーラブルな位置づけの、まあ、分析を行うことのできるサービスというそんな位置づけになります。ですので、まあ、もう一度まあ申し上げますと、まあ、データレイクストアといったものは、まあ、ビッグデータ の、 その分析ワークロードにまあ特化したですね、まあ、最適化されたハイパースケールなそのリポジトリというものになりますし、データレイクアナリティクスといったものは、そのあらゆるその規模 の、 データといったものを、まあ、柔軟にその処理するための、まあ、これはアパッチ の、 そのヤーン上に構築された分析サービスという位置づけになりますので、Azure Data Lake、名前としてはその独自なものを持っていますけれども、まあ、その発想は、HDFS とそのヤーン、まあ、これに基づいてまあ作られたサービスという形になりますので、全くですね、別のビッグデータ の、 その分析のためのまあサービスがまあできているというわけではありません。ただですね、このデータレイクに対する要は処理といったものに対しては、ちょっとマイクロソフトそのユニークな発想でもって新しいその技術をまあ提供しております。それは USQL というもので、これはビッグデータのため の、 その新しい言語として、まあマイクロソフトがその一から開発したその分析用 の、 その言語です。 で、名前の通り、ベースは、SQL になっています。それから、ドットネットの、C シャープですね、C シャープとその USQL、 この、宣言型 の、 SQL とその命令型 の、 その C シャープといったものを、うまく統合することによって、共に大勢何百万も の、 その、開発者にとって非常にですね、慣れたですね、開発言語として提供されて、おります。で、この言語を使うことによって要は構造化データ、半構造化データ、非構造化データといったもの、いろんな、フォーマット の、 そのデータといったものを、簡単にですね、クエリをかけることができる。しかも、その分散に対してですね、その、開発者は意識をしないでですね、さまざまなそのデータのそのフォーマットを、統一的にその扱えるというような形の位置づけ の、 その技術になっています。で、ADL のここからちょっと長いので Azure Data Lake のことを ADL というふうに、略させていただきますけれども、ADL、アナリティクスの基本的な処理の流れといったものを、ご紹介しておきますと、皆さんご存知の、Azure の、 そのポータル、ここにそのログインをしていって、ADL の、 その、アナリティクスサービス、ここにアカウントをその作成します。これで、要はADL を使ったクエリをその投げる、準備が、できるんですけれども、そこでエディターを使ってもちろんその書くんですが、このポータルの中でも、簡単なスクリプトであれば、そこの中で、直接書いてですね、それで、クエリをそのサブミットするっていうような形を、取ることができます。そうしますとその USQL で書かれたですね、ジョブが実行されて、そのデータセットをその読み書きをされて、その結果が、その ADL の、 そのストアですとか、Azure ストレージブロブなどの、そういうストレージの中に入っていくと、そういうような、一連 の、 その流れといったものが、基本的なそのパターンと、いうことになります。じゃあお話がちょっと、長くなりましたので、この Azure ポータルでですね、どんなふうにその ADL で、クエリを実行するのかといったものを簡単にデモでお見せしたいと思います。よいしょ、はい、で今ですね、すでにちょっと作っておりますけれども、詳しいところはまた、ドキュメント等で見ていただければと思うんですが、よいしょ、Azure Data Lake のアナリティクスの、画面、こんな感じの、画面になって、おりましてですね、そこにアクセスするためのそのユーザーの、追加ウィザードがあったりですとか、どの、 そのデータソースにつながるのか、どのこの例ですとデータレイクストアにつながるのかっていったようなことが、見える、それから、管理系のですね、簡単なその画面といったものがここで、今までちょっと21回ぐらいですね、クエリを投げて、そのうち19回成功して、2回失敗してるっていうのが、見えるんですけども、こんな感じの画面が、基本的なものになります。でここにもう一回、はい、新しいそのジョブと、いったものを、クリックいたしますとですね、ここで、今言ったようにその簡単にですねスクリプトを書いてですね、それで実行することができるという形になります。で、本来はビッグデータに対するクエリなので、この時間内には、普通は終わらないという位置づけのものなんですけれども、せっかくですから、ごく簡単なですね、ハローワールド的なクエリをちょっと実行してみたいと思います。おではなかった。こちらですね。はい。こんな感じで、これから投げるですね、クエリは、あるその CSV からですね、データを拾ってきて、それをですね、ただ単にコピーするだけっていうような形のものなんですけれども、 まあ、これをちょっと早く終わらせたいので、まあ、並列度をグッと上げてですね、で、ジョブの送信というものをまあ実行しますと、まあ、そうしますと、まあ今まあ画面がちょっと切り替わりましたけれども、そのジョブをそのあのまあ準備するという形で、その実行するため の, まああの命令をまああの Q にあの挿入しますと、で Q に上がったらですね、今指定したまああの並列度にまあ従ってまあノードがあの増やされて、でそれをまあ並列にまあ実行されるというようなまあ一連の流れという形になります。まあ、ここでは通常 の, その Hadoop でやっているようないくつですね、あのまあノードをまあプロビジョニングするかという、まあそういった発想ではないというあのことがまあ重要です。つまり、あのクラスターを何台あのやったらまあどれぐらいであの処理が終わるかという発想よりは、どれぐらい の, その要はその並列度で流すことができると、まあどのくらい の, あの要は性能が出るのかといったようなもののあの発想で、まあ、この環境がまあ成り立っているという形になりますね。で、まあ、そういったあの話をしている間に、まあ、右側 の, そのグラフがあの今、色が変わってきたと思うんですけれども、これは要はあの今書いたUSQL の, そのスクリプトといったものが、まあ、物理的なそのグラフ構造にまあ変換されていって、それぞれの要はあの仕事の単位といったものが今どれだけその進んでいるかといったものが、まあ、ここであの確認できるというようなあの形になっています。まあ、そんなお話をしている間に、まあ1分半弱でまあ終わりましたけれども、まあ終わったらですね、そのままあの今 ADL の, そのストアにまあ入ってあのいますので、まあ、その出力をまああのこのままあのクリックしますと、あのファイルのプレビュー、あの中身 の, あの一部といったものが、まあ、こ の, あのポータルの中でもあの見られるようなあの形になっておりますので、実際に本当 の, そのビッグデータ、であの出力されると、まあ、Excel ではあの当然読めませんので、まあ、それ の, あのデータの一部といったものを、まあ、ここ で, です、ね、まあ、確認して、どんなその、結果が返ってきているのかなといったものを、まあ、簡単にあの確認することができるというようなその一連の流れです。まあ、非常にあの簡単ではありますけれども、あの、まあ、ハローワールド的にあの USQL を使ってですね、Azure Data Lake をで、まあ、ビッグデータ の, その分析をするあの基本的な流れというのは、まあ、こんな感じです。まあ、今あのお話を、まあ、したので、まあ、簡単にですね、まあ絵をあの見せながらあのさらっと流していきたいと思いますけれども、まあ、今あのポータルであのジョブ管理のところを見ましたよね。で、その他に、コンピュート時間、まあ、これもポータルからあの見れますし、アカウントの作成は、まあ、ポータルからまあ行うことができるという形になります。で、データレイクアナリティクスのこのユーザーを作成する場合は、まあ、同時にそのストアアカウント、まあ、これも一緒に作ってですね、明示的にまあ両方をそのプロビジョニングするというあの必要が、あります。で、そのユーザーを作成する場合はあのそのアカウントに対してリードライトあるいはそのエグゼキュートのアクセス許可といったものをその明示的に付与する形になります。まあ、あのポジックス互換のですね、その、ファイルに対するそのセキュリティ設定、まあ、それをそのままあの踏襲しています。今、まあ、新規作成されたアカウントに関しては、まあ、自動的にあの設定されています。で、まあ、ジョブの作成とサブミットは、まあ、今お見せした通りです。で、キューイングと実行、まあ、これもあの今お見せしましたけれども、まあ、ジョブが実行あのされますと、キューにたまっていって、まあ、それが、実際にそのノードに渡されてですね、まあ、並列実行されると、まあ、ステータスがランニングになって終わるとその完了になるというような、形になります。で、ファイルのプレビューも、まあ、今ちょっとお見せいたしました。これはあの CSV とその TSV、まあ、あの間膜区切りとタブ区切り の, あの形式にあの対応しております。で、あのデータレイクストア ADL ストアに対するその取り込みの、まあ、選択肢ですけれども、これはあの Azure Data Factory というですね、あのデータを抽出してそれを変換しあの移動するため の, サービスがあるんですけども、まあ、これを使って、まあ、SQL データベースとかデータウェアハウスですとかっていう、まあ、さまざまなデータソースやアプリケーションの中のそのデータを抽出して、まあ、の ADL ストアに移動させることができます。まあ、その他に、イベントハブで、まあ、受けて、それをそのストリームアナリティクス経由でどんどん溜め込むこともできますし、まあ、ADL が持っているそのコピーサービス、それからまあ Hadoop の DistCP といったそのツールも使えます。まあ、SDK を使えば、まあ、カスタム化されたそのプログラムからもそのデータを流し込むことができるということですね。まあ、逆に書き出しのところは、まあ同じようにそのデータファクトリーを使って、あるいはアパッチのスクープを使ってさまざまなそのデータソースに転送する、あるいはまあ同じようにその SDK を使ってですね、プログラムにその書き込むといったようなことをまあやることができます。で一つその重要なところっていうのは、同じようにそのブロブストレージというものもいろんなそのタイプのデータを扱うことができますけれども、データレイクとそのブロブストレージの、まあ、主な違いっていったものは、まあ、一言で言えばやはりそのデータレイクストアっていうのはそのビッグデータのその分析ワークロードにまあ最適化されたものですよと、ブロブストレージの方はまあより汎用的なまあ、目的にその使われるそのオブジェクトストアという形になりますので、まあそのまあ位置づけをですね、まあこちらの表はその一部を紹介したものですけれども、どのようなその形でそのデータを使いたいのかといったようなもの、それからデータに対するそのセキュリティのその考え方等々などの比較といったものをですね、ちょっとご覧になってですね、まあ、どちらを使うのかといったようなものを、ちょっと判断の材料の一つとして、いただきたいなというふうに思っています。で、失礼しましたよ。で、まあ、初めての方には、まあ、ちょっと料金も気になると思いますので、これは21日現在、まあ、今のその料金簡単にまとめさせていただきましたけれども、データレイクストアに関しましては、そのストレージ料金とそのトランザクションですね、そのデータストアにどの頻度でアクセスするのかといったものに関しまして、価格が変わってきますと。で、データレイクアナリティクスに関しましては、ちょっと分かりづらいんですけど、その分析単位といったものですね、それにそのジョブの実行時間という形で、つまりちょっとその考えなければならないのは、どれだけ そのデータをですね、要はその並列実行させると、まあ、どれぐらい その時間を短縮することができるかな、あるいはその並列実行させないで、まあ、多少その時間をかけてでも、要はその安いその AU で分析単位でデータをクエリし続けるのか、このバランスといったものをちょっと考える必要があります。もし並列度をその要は上げるとその分だけ時間が短くなるっていうことであれば、場合によってはそちらの方が安くなるかもしれません。この辺はちょっとプライシングのところもちょっと参考にしてみていただけたらと思います。で、ビジュアルスタジオ、これ実はですね、データレイクのに、アクセスして、それをその、効率よくその開発するための要は、ツールキットといったものをその出しておりますけれども、ツールをその別としてその SDK やその API、これの開発の選択肢といったものを簡単にまとめてみますとですね、言語としては、.NET の その SDK をはじめとして、Node.js ですとか、Java、それから確か最近Python が対応された SDK としてその対応されたというような形になっております。最終的にはその、REST の その API をその投げることができれば、要はどんな言語でもっても開発はできるんですけれども、SDK を使った方が当然その言語を使ってですね、効率よく開発ができるので、できればこの言語の中に含まれていれば SDK を使うことをお勧めしたいと思います。 で、ビジュアルスタジオで、できること、これも本当にいくつもあるんですけれども、これもちょっと簡単にですね、お見せしておきたいと思います。さっきちょっとだけ触りの方だけ、お見せしましたけれども、先ほどは単純にそのコピペをしましたけれども、ビジュアルスタジオから新規作成を、プロジェクトを作ると、ツールキットが入っているとこの Azure Data Lake というその項目が追加されます。ここにですね、USQL というのが出てきますから、基本パターンとしてはこの USQL そのプロジェクトといったものを選んでですね、それで、ウィザード形式で、ウィザードというほど複雑なものではないんですけれども、これで作成をいたしますと、エディターの中にですね、その USQL ファイルと、それから C シャープのそのファイルといったものができるような形になっております。C シャープのファイルはですね、後でご説明しますけれども、そのユーザー定義 その操作を実行するためのですね、プログラムが書けて、それをコードビハインドで動かすというようなその仕組みを持っています。で、ビジュアルスタジオで要はインテリセンスを効かせた効率の良いその開発をやったりとかいうふうにできますので、ビジュアルスタジオが使えるような環境であれば、そういった恩恵を要は受けることもできると。ただ残念ながら Windows 環境じゃないよと、私は Mac を使っていますというような方については、ご安心ください。ビジュアルスタジオコードが、USQL を、サポートしておりますので、ここからですね、要はのジョブをですね、発行させるといったことも可能になっておりますので、いわば USQL のその開発環境といったものは、今はマルチプラットフォーム対応ということもできます。ただビジュアルスタジオの方がもちろんいろんなことができるようになっておりますので、その辺は、やっぱりそのマイクロソフトが提供している、開発基盤ということで、もしツールが使えるんでしたら、ビジュアルスタジオの方がいろいろとその要は効率がいいのかなというふうに思います。はい。で、この辺もちょっと今、ご説明をしたので、飛ばしていきます。はい。USQL の、サブミットといったものも、今見たですね、ビジュアルスタジオ の環境からポータルを使わなくても、投げることができるということですね。さらにツールを使った方が、こういうそのクエリ の論理設計といったもの、いろんなそのビューでですね、書かれたその USQL のスクリプトといったものをその分析することが、できるようになっておりますと、その辺はそのツールを使った方が、いろんなその機能が使えていいですねということですね。で、ADL の そのアナリティクスに関しましては、その中で作られるそのデータベース、それ の そのテーブルですとかジョブですとか、そういったようなものが、メタデータとして維持されております。それをそのカタログと呼ばれるその、リポジトリの中に要は保持をしておいてですね、それで、実際 の, そ の, その分析ジョブに、そのメタデータを使うというような形になっているんですけれども、そのメタデータのオブジェクトモデルといったものは、こんな感じになっておりますということですね。で、今のはその抽象的な図でしたけれども、ビジュアルスタジオ の そのサーバーエクスプローラーを使うと、このメタデータ のカタログといったものが、閲覧できますよということで、より見やすい形で見ることができます、ビジュアルスタジオであればということですね。で、ここで直接テーブルですとかスキーマですとかデータベースを作成することもできますし、また 先ほど申し上げました、まあ、コードビハインドで動くですね、アセンブリの登録といったものも、まあ、ビジュアルスタジオからまあすることがまあできますと。で、ちょっとまあお話の中で、要はキーとなるその概念といったものをですね、まあ、飛ばしてですね、お話をしてたので、まあ、ちょっと整理しておきたいと思います。まあ、アナリティクス の, そのアカウントプロパティといったもの、まあ、ここに要はさっき並列で動かすとですね、まあ性能が上がる可能性が高いというふうに言ってましたけれども、まあ、その単位といったものが Azure Data Lake Analytics Unit という、まあ、さっき AUAU って言ったのがこのことですけれども、これをまあいくつにするのかといったものによってその並列度が変わってきますと。まあ、実際その並列されて動くですね、そのノードといったものがその 1ADLAU に対して要は一つのその VM、 その VM がまあ2コア の, CPU と、まあ、6GB のメモリーを持ったノードといったものが要するに、まあ、例えば、ここで60というふうに書きますと、まあ、その60ノードが、まあ、用意されるといったようなことをこのポータルの画面で、指定することができますと。で、ADL Analytics の そのアカウントと、まあ、ADL Store のアカウントといったものがそれぞれですね関連を持って管理されてますというのが、まあ、こちらの図ですね。でジョブをその流しますと、まあ、そのジョブをサブミットしていって、それが、まあ、要はそのジョブスケジューラーに、まあ、上がっていってですね、まあ、さっき Q に投げていたと思いますけれども、まあ、それがですね、まあ、ジョブマネージャーに、まあ、渡されて、まあ、実行されて、中に、まあ、USQL の、まあ、スクリプトが書いてあれば、それが要はランタイムでもってその解釈されて、C シャープの要はそのランタイムとして別にその実行されて、まあ動くという形になります。まあ、このコンパイルプロセス の, その図を見ていると非常にそのドットネット の, 開発者の方々にはちょっと見慣れたまあ図だと思うんですけれども、まあこの USQL の中のまあ、要はその C シャープのスクリプトの部分がまあコンパイルされてオプティマイズされて、それがですね、バーテックスというまあジョブのその単位にまあデプロイされるという形になります。で、ジョブっていうのはそのまあいくつか の, そのバーテックス、まあ、これ日本語で訳されてポータルでは頂点というふうに書いてあるので、まあ、ちょっと分かりにくいのかもしれないんですけども、まあ、簡単に言うとそのジョブっていったものが、まあ、要は並列実行されるような形でいくつかの要は仕事 の, その単位に分割される、まあ、そのことをまあバーテックスっていうふうにまあ呼んでいるんですけども、まあ、それがまあステージにその展開されていって、まあ、そのいくつか の, そのステージを経てですね並列実行されて、まあ、最終的なまあ出力が、まあ、されるというような形になります。まあ、先ほどその、画面で見ていた実際の状態といったものは実は、そのジョブの状態としては、まあ、ニューから始まってコンパイルされてそれが、まあ、Q に入っていって、まあ、スケジューリングされてですね、でジョブが要は実際にそのノードを割り当ててってですね、で USQL のそのラインタームが、まあ、動いていってで最終的に、まあ、ジョブが完了されるっていうその一連 の, その流れといったものが、まあ、実はその画面 の, そのまあ影の方で、まあ、起きてますよっていうような形になるわけですね。で、まあ、こちらはちょっとまあこちらもちょっとお見せしたいと思うんですけれども、よいしょ、ですね、もうちょっと時間がかかるのですでに出来上がっているものをまあお見せしますけれども、まあ今ビジュアルスタジオでまあお見せしてますけれども、実際のしました、ですね、こちらスクリプトはスクリプトですね、すいません、よいしょ、 ジョブの、まあ、単位を、まあ、細かく分けたあのバーテックス、まあ、これの、実際 の, その実行 の, その状態といったものがまあ、あのグラフ の, その形でその見れるような、感じに、まあ、なっておりますと、まあ、それから、すいません、ちょっと、画面の切り替えがあまりスムーズにいかなかったので、よっ、こちら、そうですね、あ、すみません、ちょっとじゃあこちらでお見せしますね。まあ、あの、まあ、こちらで、まあ、お見せしているように、まあ、それが、物理的な、まああのそのノードに分かれていってですね、まあ、さっきちょっとお見せしましたよね、まあ、これがまああの並列にその実行されるといったもの、まあ、あの物理的なそのグラフ画面として、まあ、提示されると。で、まあ、このそれぞれ の, そ の, あの、まあ、緑の部分といったものが、その実際 の, あのノード の, その詳細といったものをその表すことが、まあ、できるようにまあ、なっておりますし、まあ、これ後でそのパフォーマンスチューニングだとかボトルネックの特定のためには、その後でですね、まあ、あのこのグラフ作られたものをまあ再実行することがまあ可能なようになっています。で、まあ、これはあのビジュアルスタジオ の, その画面ではありますけれども、まあ、デバッグとパフォーマンスの問題をあの助けるために、まあ、こちらであの診断情報といったものをまあ表示させることもできます。で、この、まあ、あの Azure データレイクの、まあ、一つ の, その特徴といたしましては、まあ、非常にそのスケーラブルにその動かすことができるという形になりますけれども、まあ、クエリ の, そのライフサイクルとあのいたしましては、まあ、あの先ほど申し上げましたとおり、そのコンパイルを通して、まあ、そのオプティマイザーが、要は、まあ、ランタイムにその渡してですね、まあ、そのジョブがまああのバーテックスとしてあのスケジューリングされてまあ動くというその一連の流れになってますと。で、これもまああのご説明いたしましたのでサクッと終わらせますけれども、まあ、あのこの USQL でまあ書かれたものが、一つ一つのこの、バーテックスという、まあ、あの細かいその実行処理単位にまああの分割されていって、まあ、それがあのステージに分かれて、まあ、ジョブのグラフとして、まあ、可視化されているという形に、なりますと。まあ、あの一つに、あの一度に一つ の, そのバーテックスを動かす場合は、まあ、並列度当然その一つという形になりますけれども、あの、まあ、複数動かすことができれば、まあ、複数の要はそのバーテックスといったものが、まあ、いっぺんに動くというような形になるということですね。で、まあ細かく見ていきますと、そのそれぞれ の, そのバーテックスの中で、ステージの中で、まあ、あのどれぐらい の, その要はその処理が、まあ、バーテックスというその単位でもって、まあ、動いているのか、あるいはその平均の実行時間はまあどれぐらいなのか、あるいは、どれぐらいのセンスで、ね、行数をまあ処理しているのかといったような、細かい情報をあの見ることができます。で、あの緑の場合はこれあのステージ全体があの成功したっていう形になりますけれども、まあ、場合によっては、要はハードウェア障害ですとかルーターが混雑しているっていう形で、まあ、失敗することもあります。これはあの、まあ、自動的にそのリトライされるっていうあの形になってるんですけども、この場合はそのオレンジで、今ここの、ステージはあの再試行されているよっていうようなことが、示されるようになっています。これは、まあ、あのビジュアルスタジオの中で見られるですね、グラフのもっとその細かい情報という形になります。で、あの、まあ、並列で動かすっていうことはそ の, あのバーテックス間でもってですね、お互いにその依存関係をその持ってしまうというような形が、まあ、あの出てくる場合があります。あのそれをですね、まあ、前の要はあのバーテックス の, その処理が終わるまでは、今動かすことができないというようなあの処理が出てきますと、それをまあクリティカルパスというふうにまあ言っておりますけれども、そのバーテックス の, その実行 の, そのビューをですね、まあ切り替えることによって、まあ先ほどちょっとお見せしましたけれども、その クリティカルパスといったものを、まあ、可視化してですね、見ることが、できますので、まあ、どのあたりの処理がですね、要はそのクリティカルパスになっていて、並列度を上げるのに難しい状況になっているのかといったものを、まあ、ここでその確認する、それに対して、まあ、どういうふうにそのクエリーを書き換えるのかといったものの、まあ、参考情報になるかと思います。で、データレイクストアに関しましては、まあ、ブロブとの、比較の中でも少し触れましたけれども、非常に大きなですね、データの容量といったものをその、まあ、保持することができて、まあ、事実上無限大にですね、このデータを、まあ、保持することができるようになっております。まあ、これはどうしてかっていうと、まあ、各ストアの中に入るそのファイルといったものはそのブロック単位にその分割されて、まあ、それが複数 の, そのデータノードにその分散配置されるからという形になります。まあ、つまり一つ の, そのストレージ の, その限界をまあ超えてファイルをまあ持つことができるというような形で、まあ、事実上 の, その容量制限といったものをまあ取っ払っているという形ですね。で、複数 の, そのノードに対するまあ並列処理によって、まあ、高いスループットをまあ実現しているという形になります。じゃあ、まあ、可用性に関してはどうかといいますと、まあ、Azure の, そのデータストレージですとか、SQL データベースと同じように、まあ、これも冗長化されております。まあ、3つのコピーといったものを同じように保持しておりますので、障害が起きてもデータはまあ消失しないということで、まあ、ご安心ください。で、最後に簡単にその USQL のご紹介を、まあ、したいと思いますけれども、まあ、先ほどコスモスといった社内マイクロソフト社内の、データレイクが、まあ、今の Azure データレイクの元になっていると言いましたけれども、その同時にですね、こちらですね、はい、USQLもうこのスコープというですね、マイクロソフト社内 の, そのビッグデータ言語といったものが、まあ、元に、なっております。まあ、これにその Hive ですとか、まあ、TSQL、まあ、この辺のさまざまなその言語の良いところを、まあ、ミックスしたのが、まあ、USQL ですよということで、まあ、さまざまなそのデータソースに対して、まあ、分散してその場 の, そのデータソースに対してそのクエリーをまあかけることができるといったのが、まあ一つのメリットということです。で、現在USQL の対応シナリオとしては、まあ主にそのバッチという形になっておりますけれども、現在そのインタラクティブ の, そのシナリオも、まあそんなに遠い将来サポートされるのかなと。あと、まあ、ストリーミングとかマシンラーニング、まあ、このシナリオも現在開発しております。まあ、今はそのバッチ処理がメインですので、まあ、何らか の, ストレージに、まあまあ、書くことが、まあ、必要となってきますので、まあ、読み込まれて処理されてその保存されるというその一般的なそのバッチクエリのパターンを、まあ、そのまま踏襲しています。で、クエリのその構造に関しましては、まあ、非常にさっきお見せしたような、まあ、簡単な構造から、まあ、ご説明しますけれども、エクストラクトというその命令を使って行セット、これは中間テーブル の, その概念に近いものですけれども、まあ、これを行セットを作ってですね、まあ、それに対する要は処理を行って、まあ、最終的に要はアウトプットするというその一連の流れです。で、エクストラクトの中でまあ書かれるこの型の定義といったものが、まさにその C シャープの型の定義とまあ同じものをまあ使っておりまして、このエクストラクトをかけることによって、要はスキーマレス の, その状態から、要は読み込むときにそのスキーマをその定義するということをここでやっております。まあ、それをスキーマオンリードというふうにまあ言っております。まあ、この下 の, そのセレクトの中で書かれたものもその C シャープ の, その関数としてですね、まあ、呼び出すことができるということで、まあ、この辺が USQL のまあ高いその要は柔軟性といったものをまあ担保しているということになるわけですね。まあ、USQL のデータ型の方はちょっと飛ばさせていただきます。で、同じようにそのビューと、まあまあ、テーブルバリューファンクションといったものをその使うことができるようになっております。まあ、テーブルを使う場合といったものは、まあ、パフォーマンスを、まあ、上げた場合にですね、 使うと、いうことに、なります。で、さまざまなそのデータソースに対するその分散クエリーをサポートしているということを申し上げましたけれども、これは要はその外部の そのデータソースに対して一元的にそのクエリーを投げるようなその仕組みを持っているということで、ADL の、ストア、アナリティクスから要は、そのデータソース、外部のデータソースにそのリンクをすると、それによってクエリを実行するという、そういったような仕組みに、なっています。で、先ほど、C シャープ の そのコードビハインドでもって、要はユーザー定義 の、 操作をオペレーションを作ることができるというふうに申し上げましたけれども、まさにこの USQL 拡張を使うことによって、ビルトインの演算子や関数やその集合関数といったものを拡張することができるという形になります。で、ちょっと最後の方になりましたけれども、最近のトピックスといたしましては、キーノートでも少しご紹介しました通りですね、データレイクの中からそのコグニティブ の、 サービス の、 機能を使うことができるように現在なっているということですね。今その6つのですね、コグニティブ の、 機能を使うか使うことができるようになっています。中でどういうふうにその書くのかといいますと、USQL の中で、アセンブリーを要はその参照する宣言文を書いてですね、であとはこの場合はそのコグニティブの要は、C シャープで書かれた、拡張 の、 その関数といったものを使ってですね、それを、USQL の中 の、 そのスクリプトとしてその書いていって、で あとは、バックでもってそのコグニティブサービスを、呼び出してくれておりますので、特に、コグニティブサービス API をその使うためのですね、設定といったものは必要ありません。イメージングと例としては今、テキスト分析の、例をちょっと簡単に、お見せしております。で、こちらもですね、どんな感じに見えているのかといったものだけですね、最後にお見せして、終わりにしたいと思いますけれども、ちょっと地味で申し訳ないんですけれども、いくつかのですね、そのファイルを画像をですね、ADL の そのストアに入れて、でそれをコグニティブ の、 サービスを、実行させた例といったものが、こんな感じになっておりますと、結果がですね、表形式になっておりますので、見たらそんなにですね、要はインパクトのあるようなデモではないんですけども、これがですね、ちょっと私が手元でやった時には、大体その100万人ぐらいのですね、顔画像といったものを、これ並列度をそんなに大きくは上げてなかったんですけども、3時間ぐらいでですね、イメージに対するそのタグ付けといったものが、出来上がっておりましたので、使いようによっては、本当にその大量 の、 その画像のデータに対するですね、顔認識ですとか、タグ付けだとかといったようなものを、この、USQL の中で、簡単にその実行することができるといったようなことが、可能になってきたなというふうに、思っております、ちょっとお時間は過ぎてしまったので、まとめに入れさせていただきたいと思います。いくつか参考情報を、こちらの方に、ご紹介いたしましたので、後ほど見ていただければと思います。ドキュメントや記事に関しましては日本語のものもまとまって、おりますので、こちらの方をご覧になって、実際にですね、USQL を使って、どのようにそのプログラムを書いていけばいいのかといったものが、後ほどちょっとご確認いただけるような形でまとめております。ということで、今日は、データレイク の、 その概念と役割、それから構成、データレイクの利用方法として、USQL のご紹介と、コグニティブと の、 その連携といったものが、可能になっているといったものを、少しお見せいたしました。 まあ、こんな感じでビッグデータ分析といったものも、まあ、アザサービスに、まあ、なりつつあるなということで、まあ、実際にそのいくつのノードを使うのかといったような発想から、まあ、どのようなその要はビッグデータといったものを、まあ、分析していくのかといったものに、まあ、より要はフォーカスを、まあ、当てることができるようになってきたのかなというふうに、思っております。で、最後に、まあ、関連セッションといたしまして、もう今日はあと一つしか残ってないんですけども、ちょうど、このあとですね、このデータレイクをその中心としたですね、データ処理基盤 の, そのアーキテクチャの、まあ、お話もありますので、まあ、よろしければぜひこちらも合わせて、ご聴講ください。はい、ということで、まあ、私の方 の, セッションはこれで、まあ、終了とさせていただきたいと思います。まあ、ご質問の方がありましたら、後でAsk the Speakerの方に、いらしてください。はい、どうもありがとうございました。